ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモニプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をお届けさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、ひろたかさんの YouTube ご登録いただけましたでしょうか。たくさんの方がね、聞いていただいているというふうには言えない、アミエモンのスタイフではございますけれども、ただね、一つ一つのこのポッドキャスト機能でつながっている方々はね、Amazon Music だったりとか YouTube だったりとか、あとは Apple もいろんなところでね、 Spotify もそうですけど、ポッドキャスト機能でつながっている方、リンクがね、直接ないので飛べないよという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、私の SNS からもね、飛べるようにできるだけリンクをね、載せておこうと思いますので、ぜひね、ひろたかさんの YouTube、それから Instagram の方もね、フォローしていただけたらなと思います。昨日ね、動画インスタの方に上がっていたものがね、私すごく好きで、私の周りにはケント森氏の周りにいる方で、トリッキングとかでもね、世界大会とかに出られている方が、よく MV 出演とかでね、ご一緒させていただいたりする方もいらっしゃるし、トリッキングされてる方結構多いので、ひろたかさんがされてる動きもね、されてる方はたくさんいらっしゃるんですけど、空中のね、なんか滞空時間って言うんですかね、やっぱりひろたかさんがそれだけ、軸もすごくあるし、で非常に大きく動かれてるんですけど、無理がない動きっていうんですかね、すごいしなやかな動きをされていて、それがね、また美しくて、もう何度も何度もちょっと見てしまったんですけども、ぜひね、エアリアルダンスってもちろん空中でね、ずっとぶら下がった状態でパフォーマンスをされますので、圧倒的なね、その軸のぶれなさであったりとか、体をね、すごく細部まで細かく意識して使われていないと美しく見えないので、非常にね、細部まで意識されているからこそだとは思いますけど、非常に美しいので、ぜひね、皆さんね、インスタグラムの方もご覧いただきたいです。そしてね、そのしなやかな体を作るためのも本当に基礎的なストレッチであったりとか、あとはトレーニングなどもね、いろいろ YouTube の方に上げてくださっております。非常にわかりやすくって、ちょっとだけね、ご指導の風景とかもストーリーズに上がっていたりとか、いろんなとこで垣間見えるものがあるんですけど、非常にね、やっぱりね、伝える能力がある方だからこそだと思うんですけど、言語化がすごく明確で、きっとそれが初めて受ける方にもスッと入ってくるように説明することにも長けていらっしゃる方だと思いますので、ぜひね、皆さん、バクチューやってみたいよとか、バクテやってみたいよという方ね、そういった指導もね、レッスンでされていらっしゃいますし、今月は東京で行われるのは11月16日だけにもなってしまってますので、お早めにね、ぜひインスタグラムの DM からでもご連絡可能ですので、ぜひね、 YouTube とインスタグラムも、登録していただきまして、ひろたかさんのね、ワークショップにも足を運んでいただけたらなと思います。私もね、ちょっとタイミングを見計らって、私の近くに来てくださるタイミングで行けるようにちょっとね、勝手に企んでおりますが、ぜひ皆様も、トリッキングやってみたい方とか、あとはバク宙、バク転したいっていう方、アクションでね、そういうものを取り入れたいよという方もそうですし、日々のね、体づくりにも、いろいろ挑戦してみたいよという方もね、ぜひ、やっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで、本題の方に移らせていただきたいと思います。最近ね、推し活を楽しんでいるということは、スタイフを聞いてくださってる皆様もね、ご存知の方が、多いんじゃないかな。 と勝手に思ってますけど、そのね、篠塚大輝くんがどうのこうのっていう話だけじゃなくって、推し活のその面白さみたいなものをちょっと今日はお伝えしたいなと思っていて、なんでねこの話をしたかったかというと、昨日篠塚大輝くんが、テレビに出ていて、でクイズみたいな形で、漫画の、単行本での発行が30巻以上の、漫画を答えなさいみたいなの、何秒かの間に答えなさいみたいな、のに出てたんですよ。で、そこでね、答えたものが、最近の、漫画というよりは、私の世代でもなかなか出てこないような漫画が出てきたりとか、あとは麻雀がね、彼は好きなので、その麻雀の漫画がね、たくさん出てきたことで、麻雀がお好きな界隈の方に、テレビ越しで見つかるというですね、ちょっと面白い現象を見ていたんです。で、これもなんかね、面白いなと思ったんですけど、最初のうちはね、その麻雀が好きっていうことを結構いろんなところに書いていたんですけど、どこのタイミングだったか、生配信だったかなのタイミングで麻雀の話を持ち出したところをカットされちゃってたんですね。これはスタートエンターテインメント側からのその NG が多分出たんだと思います。それが麻雀自体が NG だったのか、たまたま出てきた麻雀の話がその話の下り的にイメージとして良くないっていう風に判断されたのか、ちょっとそこははっきりわからないんですけど、あんまり最近ね、その麻雀っていうことがはっきりブログとかにも書かれなくなっていた感じがしてたんですよ。で、彼はすごく麻雀も好きで、麻雀のなんか大会とかがあるとそれもね、楽しみにしてるっていうことをブログに書いてたぐらいだったんですけど、最近あまり書いていなくって、で、本当にね、ひょんなタイミングで、その30巻以上発行されている漫画、を答えなさいっていうのの中にですね、麻雀漫画がめちゃくちゃ出てきたわけですよ。で、麻雀漫画が、ちょろっと出るだけじゃなくて、30巻以上のものという中にそれだけ出てくること自体が、やっぱり、麻雀がお好きな方には刺さったみたいで、麻雀がお好きな方が結構、X 上とかで、その話題について触れられているところがあったんですよ。で、そこから篠塚大輝くんのことを知る、見つかるみたいな感じのことで、その篠塚くんファンたちも、それになんかこう、なんか熱狂したというか、こんな見つかり方してくれてるぞみたいな感じで、そのなんか昨日はすごい盛り上がってたんですけど、なんかその、ひょんな形から見つかるものの面白さ、もう昨日はそれでね、麻雀好きな方に見つかるっていうのも面白かったし、最近自分がですね、そのスムージーを飲み始めたりとか、あとはむくみ改善のためにそのビタミンを取ったりとか、利尿作用があるものを取ったりとか、カリウムとかを取ったりとか、漢方薬を飲んだりとか、あとはお水もね、2リットルじゃなくて1リットルぐらい飲んで、その老廃物を流すみたいなものとか、その篠塚大輝くんが、デビューする前はね、洗顔すらしなかった子が、そのファンの方に喜んでもらうために、で、表に立つためにはこういうことが必要だっていうことを必死で勉強したり考えたりして動いてる姿に自分が触発されて、その同じことをしてみて自分がその意識できるようになっていったりとか、あとは、その篠塚大輝くんが聴いている曲とか好きな曲として挙げていたものを、わざわざ、リスト化して、それをリストからずっと聞いちゃうとか、その篠塚くんが着ているものとかのブランドをチェックするとか、なんかそういう風にその自分が推している人からそのものに興味を持ったりとか、元からそのものに興味がある人が、その子も好きだっていうことからその人を知るとか、そういう流れが生まれるのがすごく面白くて、で、西野さんのコミュニティでもそうですけど、西野さんがピックアップしたものに対してみんなが興味を持って、それを買ったりとか宣伝したりとかっていう流れが起きるじゃない。まあインフルエンサーならもちろんそういう動きがあるものではあるんですけど、 そういうものから好きなものがまた新たにできたりとか、新しい世界を発見するっていうことの面白さみたいなものを、なんか推し活を通して気がついているというか、感じていることがなんか楽しくって、コミュニティとかだとね、その推しってっていうわけでは、西野さんに対してそういう気持ちで見ているわけじゃなくて、西野さんのやってることが面白くて応援したいという気持ちでやってるから、惜しいという感覚で見てなかったから、あんまりなんかコミュニティの時は気がついていなかったんだけど、やっぱり単推しが、初めてできた単推しだからね、その彼が興味を持っているものとか、今やっていることに対してのその興味の持ち方が、今まで箱推しとかしかしたことなかったから、誰かその人自身に興味を持って自分自身の行動が変わるっていうことが初めてな気がしてて、ちょっと面白いなと思って、で昨日はその麻雀に関して、その彼がね、さりげなく出したものから、あ、この子本当に麻雀好きなんだって、その麻雀がお好きな界隈の方が食いついてくれて、あ、この子が篠塚くんねっていう風に、そう認知してくれている姿をこう X でたくさん見れたのもすごく嬉しいし、あ、こうやって広がっていくもんだなんだなっていうのを、ちょっと目の当たりにしたというか、そういうところから自分の世界が広がっていく面白さと合わせて、私がね、漫画すごく大好きなんですよ。家に2,000〜3,000冊ぐらいは漫画を持っていて、で、これは廃品回収とかで集めたものもあるから、自分のお金で買ってないものだったりとか、中古だったりとかもたくさんあるから、ね、新品を買っていないものもあるけど、でもすごく好きで、で、30巻以上発行されている漫画のタイトルが全然出てこなかったのがすごく悔しかったんですよ。これは私の病気ももちろん関係しているものなので、橋本病っていうね、病気と戦っているので、そのね、記憶に関して自分が想像以上にその出てこなかったことが非常に悔しいなっていう気持ちにもなったから、なんかもっとその記憶に関して抗いたいなという思いになったのもあって、で、なんとなくね、その話がしたくなって今日話してたんですけど、その推しの見つかるその面白さだけじゃなくって、そのね、なんかワクワクしただけじゃなくって、あ、私こんなに名前が本当に出てこないんだなっていうのを改めてちょっと痛感する時間でもあって、なんか嬉しくもあり苦しくもある時間だったなっていうのをちょっと正直にお話ししたくって、私あんなに漫画が好きなのに、30巻以上ある漫画とかも家にたくさんあるのに、全く名前が出てこない、この固有名詞が出てこない、これも橋本病がね、かなり影響してるんですけど、こんなにも影響してるんだなっていうのをちょっと改めてね、感じてしまって、人名がね、出てこないことへの恐怖とかもずっと常日頃感じていたりとか、固有名詞がね、出てこないその恐怖みたいなものとかを、まあ、クイズ番組とかを見ることですっごく感じていることが多かったんだけど、そういう名前とかだけじゃなくって、自分の好きなものですら、あ、答えれないのかっていう、そのなんかもどかしい気持ちに気がついてしまったというお話でございました。なんかね、30巻以上って言われて、そのただただ好きな漫画をあげるわけじゃなくて、30巻以上のものをあげなきゃいけないから、そういうものを思考整理して出していかなきゃいけないものに対して全く出てこなくなるんだっていうことの、この恐怖、これをどうしたら工夫して補えるのかっていうのを昨日ずっと考えてたよっていう、全く答えが見つからないお話でございました。コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。もう聞いてる方がもやってするだけの話でしたね、本当にすいません。でもね、本当にちょっと正直なね、私の中で起こっている気持ちをお話ししたかったので、スタイフでお話をさせていただきました。すいません。 松谷さんからコメントいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサーさんへのお礼ありがとうございます。タイムレスの動物は当選おめでとうございます。ありがとうございます。すごい確率の上での当選、それ以上に行きたい人がいることの凄さ、あみこさんのストーリーズを拝見して、市川円四郎さんの60歳を前にしてあの姿勢の綺麗さ、実際に動かれている所作はより素敵ですね、ということで、いやーありがとうございます。あの本当にね、市川円四郎さんめちゃくちゃ美しかったんですよ。あの歌舞伎のね、世界独特な動き方だったりとかだと、あの実際のその武士の所作と違っていたりするものもあったりするんですけど、それだけでなんかその、あの視覚的にその美しくなる角度みたいなものが、もう何百年、何千年、何百年ぐらいですよね。その中でその培われてきたその美しさ、美を追求したものをこう見させていただいていることのその幸せさに、あのめちゃくちゃ浸ってたんですけど、いや本当にね、簡単じゃないんですよ。家元じゃなくそういうところに入ってやっていくっていうのも、あの国宝を見られた方は分かると思いますけどね、本当にね、なんかね、あの世襲というものに対してのあの重心の置き方がえげつないようなあの世界ですから、その中でねやってきていらっしゃるその凄さについてもね、もうなんかね、あの感動しかなかったですね。そしてね、あのタイムレスのドームツアーがあの当たりまして、本当に、ね、半分以上の方があの外れている中当たったことはね、本当に奇跡のようなものなので、あのありがたいなということをね、あのきちんと噛み締めて、であの全力でね楽しんでこようと思います。ありがとうございます。そしてハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアルひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。話聞くだけで奇跡的な当選にアミモンの感激が、漏れ漏れですね。そして市川円四郎さんのワークショップでアミモンが感じた凄さ、表舞台で活躍する方の裏側の顔こそ、進化が問われる中、世襲ではないにもかかわらず芸という厳しい世界で戦われた立ち振る舞いこそ一例なんですね、ということでありがとうございます。いやもう本当にね、あの芸にねひたすら打ち込んでいらっしゃるからこそ今の地位があるんだろうと思いますけど、あのどんだけね頑張ったって、あの簡単に上に上がれる世界ではないというか、もう世襲制の世界ですからね、本当にあのくじけずに、あのあそこまで極められたことの凄さに私はまず痺れてしまったし、でしかもね、本当にね、その自分の歌舞伎の世界以外の世界にも非常にリスペクトがあることが、そのお話をしていてももう本当にダダ漏れていて、それがねすっごくね本当に素敵だなと思いました。あのちゃんとね、他のあのやってきた方へのリスペクトがあるからこそ、あの聞いていても、あこの人のあの感じてることって本当にあの吸収したいなっていう風に思いましたし、でやっぱり美しさ、これだけね、あの極めてこられたんだっていうことが、その目に見えてわかる中だったので、もう本当にね、あの市川円四郎さんの、凄さにね痺れておりましたね。裏側でもね、本当にお優しいっていうのもそうだし、笑顔もねすごく素敵な方で、丁寧に教えてくださって、本当にあのなんかね惚れてしまいますよね。であのタイムレスのね、あのドーム公演あのゲットできたことは本当に奇跡的なので、ちゃんとね全力で、あの皆さんががっかりしないように楽しんでくることを、やっぱり当選した方もいれば落選した方もたくさんいらっしゃるので、あの落選した方に対してね、あのそんなんだと私が行きたかったわなんていう風に思わせないように、あの何かねこうレポも書いたりとかして、あの行けなかった方にも共有できたらなと思います。ハルプリマメラさんありがとうございます。そしてひろたかさんからいただいております。ありがとうございます。 ます。スポンサーさせていただきありがとうございます。いや、もう本当にこちらこそありがとうございます。ツアーチケットの当選おめでとうございます。ありがとうございます。思いっきり楽しめますように、楽しんできます。ありがとうございます。ワークショップを受けると、講師の伝え方や、考え方も学びになることがありますよね。いくつになっても、体の姿勢も、心も、自然も、美しくありたいですね。ということで、ありがとうございます。いや、もう本当にそうですね。その方が学んできたものとか培われてきたものが、伝え方であったりとか姿勢とかに出ているから、やっぱりね、吸収したいなって思ったし、自分自身がね、足りてないことたくさんあるし、まあもちろん、ちょっと病気をしてしまったことで、できなくなっていることもたくさんあるから、もちろんね、言われた通りにできているわけではないけれども、でも、言語化してくださることで、今まで見えなかったビジョンに気づけたりとか、自分が普段、やっている癖みたいなものを、なんか客観的に言語化していただいて、見せていただいて、ことで新たにね、その気づきが広がって、世界が広がって、さらにその自分の表現につながるところもたくさんあるので、こういうワークショップみたいなものに足を運ぶということはやっぱりやめたくないなって思いましたね。なんかある年を超えてくると、そのワークショップのね、先生とかが若かったりとか、周りで受けてる子もかなり若い子だらけになっちゃって、その年齢的に受けにくくなったりとか、なかなか人から学ぶということがしにくくなる年齢にどんどんなっていっちゃうから、こういうとこに足を運びにくくなる方ってどんどん増えていくと思うんですけど、そういう風にはならずに、常にね、吸収する姿勢を、取っていこうかなと。で、新しい自分にもね、そこで出会えると思うので、その自分に会えることも楽しみにしながら、これからもね、いろんな世界のワークショップ、ただただダンスといっても本当に一種類ではないし、いろんなジャンルが同じものでも、やっぱり辿ってきたものが違うだけで、やっぱり自分の中になかったものとかがたくさん気づける場所になるので、少しでもね、たくさんの世界に触れられるように、これからも積極的にワークショップを受けて、講師の方がね、今まで歩んできた道を見ながら、もっとね、自分に刺激が与えれるように、ワークショップでのね、学びをどんどん広げていこうかなと思っております。ひろたかさんのワークショップもめちゃくちゃ受けたいので、狙っていこうと思います。楽しみにしております。たかさん、ありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とポイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube チャンネル、それからワークショップなどの情報も、詳細が載っている Instagram なども、ぜひね、チャンネル登録やフォローなどしていただいて、ひろたかさんの情報をチェックよろしくお願いします。それから出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品にも滅亡以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから、12月6日、土曜日ですね、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県の清須市にありますスタジオ石原にて1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。ぜひね、12時30分から14時から、16時30分から18時からと会がございます。ぜひね、足を運んでいただきたいです。満席の会もございますが、お席の調整若干効きますので、ぜひね、ご連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。 それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。